説教 CD ナンバー252。本日のメッセージは、私たちの武器と題して、2013年8月17日に持たれました礼拝説教です。話、池宮城義弘。
今朝はですね、私たちの武器と題しまして、皆さんとですね、この悪との戦い、罪との戦いにおいて、私たちが用いることのできる武器とはどういうものであるかということをですね、考えてみたいと思います。ある人がこういう話をしていました。生まれて間もなく我が子に死なれてしまった人の話を以前何度かテレビで見たことがありました。その度に私は、そんなの大したことないよ、また別の子を作ったらいいじゃないかと考えたものであります。しかし、子供を持つ親ならそれはとんでもない考えだということでしょう。何年か後に私の2番目の娘が生後間もなくして死んでしまったとき、私は以前持っていた考えが全く間違っていたことを知りました。私は長い間悲しみに打ち沈み、なかなか立ち直れなかったのです。その後何年かして、私たちは別の子を授かったが、言うまでもなく死んだ子の代わりにはなりませんでした。今では以前私が持っていたような考えを持っている人々に対して、それが自分の身に起こらなければ理解できないでしょうということができます。あなたにはわからない、自分の身に起こっていないからと言える人がどれだけいるでしょうか。自分が通っていない経験を通っている人に真心から同情することは非常に難しいことであります。さて、私たちと神様との関係においてはどうなんでしょうか。本当に神様は弱い私たちを理解してくださるのでしょうか。ある人は神様に対してですね、神様、あなたの身には私のような、私に起こったようなことは何も起こっていないのだから、あなたは分からないでしょうと、神様に対してですね、そういうふうに言う人がいるかもしれません。 そして律法、神様の律法を守りなさいと言われて、それが難しいことだと分かったときに、神様は分からない、神様はお分かりになっていないということがですね、まあ、しばしばあるでしょうし、そういうことを思うことがあると思います。しかし果たしてそういうことが言えるのでしょうか。聖書は何と言っているのでしょう。ヘブル2章の17節18節このような聖句があります。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがなうためにあらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。聖書では神は私たちを同じような境遇をすべて通ってこられたので、私たちのことを理解することができると述べています。でもですね、ここでしかしと、しかし神様には何らかの利点があったのではないだろうか、本当に私たちのことがお分かりになるのだろうか、そういうですね疑問が湧いてくることがあります。私たちと、そしてイエス・キリスト、イエス様は神の子としてですね、そしてこの地上に人々を救うためにお使わしに使わされたものでありますけれども、そのイエス様と私たちとの違い、そして類似点、そして相違点という、この2つの似ているところと違っているところ、こういったことをですね、ちょっと見てみたいと思います。預言者は、キリストが歩まれた経験は私たちのためであったと言っています。しかし、キリストは聖霊によってお生まれになりましたよね。人となられたイエス様はそもそも神様であられました。私たちは生まれながらに罪人ならば、何か私たちよりも有利な点があったのではないだろうかと、そう考える人も中にはいるでしょう。果たしてどうなんでしょうか。まず私たちはキリストの性質と彼が実際に通られた境遇について正しい理解を持つ必要があります。そして私たちとキリストとの間の類似点と相違点、似ているところと似ていないところを明確に理解しなければなりません。簡単に申し上げると、もしイエス様が私たちの持っていない、または用いることができない力を持っていたとしたら、彼は私たちの有効な模範とはなり得なかった、なり得ないということですね。イエス様は神であって、私たちにはない利点、力を持っておられて、私たちがその神の性質に等しいものとなることが到底無理だとするならば、彼の通られた経験は我々にとっては、違っていて全く模範とはならないということです。ですから本当にどうなのか知る必要があります。キリストの性質についてですね、少し考えてみたいと思いますが、すなわちですね、キリストはどのようなお方であったかをちょっと考えてみたいと思うんです。キリストが神様から使わされたのは私たちの身代わりとなること、このことに関してはですね、すべてのクリスチャンが理解しているところであります。そしてその私たちの身代わりとなることと同時にですね、もう一つ目的がありました。それはイエス様は私たちの模範であるということです。このことに関しては意見が分かれています。私たちはイエスにあって成長し、 彼のなされたことをなし、そのような性質を表すようにと期待されています。果たしてそのようなことができるのでしょうか。聖書は何と言っているでしょうか。見てみましょう。エペソ人への手紙4章13節です。私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。ここでは全く人となる、そしてキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るということが、言われています。もう一つ、マタイによる福音書5章の48節、それだからあなた方の父、あなた方の父、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。このようにですね、完全なものになりなさいというふうに聖書では進められています。エデンの園においてですね、アダムとエヴァに完全が求められていたように、今日の私たちにもですね、同じような同様な完全がですね、期待されているのであります。天の父が完全であられたように、あなた方も完全なものになりなさい。イエス様はどのようにしてこの完全な生涯を送ることができるかという模範をですね、生涯を通してお示しになったのであります。聖書はキリストをこのように記しています。ちょっと上見えませんね。すみません、ちょっと上見えませんけれども、ローマ書の1章の3節です。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、そしてもう一つ、ガラテヤ4章の4節、しかし時の満ちるに及んで神は巫女を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせてお使わしになった。この聖句で、分かることは、イエス様は天の満ち満ちた力を備えた、私たちとは全く違う存在として、来られたのではないということです。ダビデの子孫から生まれ、そして女から生まれたと書かれているんですね。罪は犯されなかったが、私たちと同じ人間イエスであったということです。もう一つ見てみましょう。これはちょっと禁定訳を用いていますが、ちょっとこれも上途切れてますね。ヘブル書2章の16節です。ヘブル書2章の16節、確かに彼は天使たちの性質を取られることはしないで、アブラハムの子孫の性質を取られた。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがなうためにあらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。アブラハムの子孫の性質を取られたというふうに書かれています。イエス様は人であられました。神でありましたけれども、人としてお生まれになりました。もうちょっと厳密に言うならば、彼はご自分の神性、もしくは神の性質でしょうかね、神の性質をお持ちにならない神であり人であった。神様ですから力はあるんですが、その力は用いずに人として生きられたということですね。そしてそのイエス様が用いられなかった、神の力の中にはですね、 弟子たちが湖の上で、嵐に遭いましたね。その時にイエス様は寝ておられましたけれども、起き上がって、その荒れ狂う嵐に向かって静まれ黙れと言って、その嵐が収まるわけですね。この奇跡、そして5000人でしたかね、5000人の大群衆をですね、養うことができた、話の後にみんな疲れている時にですね、空腹で返すのは忍びないということで、イエス様は、食事をですね振る舞ったわけです。その時に5000人の人たちが腹いっぱい食べることができた、この奇跡も、彼自身の神性といいましょうか、神の力を用いた結果ではなかったんですね。この奇跡、聖書に書かれている奇跡、これはですね、その神の力として見られますけれども、それは、イエス様ご自身の神性の力を使ったものではありませんでした。イエス様が行われた奇跡は、彼が人として道力、天の父なる神様から受けた力によるものでありました。したがって、もし父なる神様が良しとされるならば、私たちも同じ力を受けることができるということになるんです。ちょっと引用文ちょっと書きそびれましたが、一つ読みたい、証の文の引用文があります。キリストの実物教訓、の128ページ129ページ、キリストの実物教訓128ページ129ページ、ここにはですね、こういうことが書いてあります。キリストの生涯は、人間がもし神の性質を持つならば一体何ができるかを示した。キリストが神からお受けになったものは皆、私たちも持つことができるものである。だから求めて受けることにしよう。神の約束なさったことが全部与えられるように求めなさい。イエスは人生をおとりになっておられた間、神の神性の力は眠った状態にありました。奇跡を行う力はすべて父なる神様に依存しておられたのであります。奇跡が父の御旨にかなったので、イエスは人として奇跡を行う力をお受けになったのであります。もし奇跡が父なる神様の御心に叶わなかったとしたらどうだったでしょうか。もし神の御心にかなわなかったならば、イエス様は人としてこれらのことを行うことはできなかったはずです。イエス様はいつでもご自分の神性の力を用いることができました。しかし、ご自分の意思で神の力を用いてしまったら、もはや私たちの完全な模範とはならなかったでしょう。私たちは自在に神の力を用いることができないからです。イエスもすべての人と同じように天父の御旨を行い、神に身を委ねなければならなかったのであります。ヘブル書2章の16節には、あらゆる点において兄弟たちと同じようになればならなかったと書いてあります。さて、イエス様は、皆さんよくご存知ですが、バプテスマをお受けになって後、荒野に導かれてですね、追いやられて、サタンの誘惑を受けますね。その誘惑に遭われた時、イエス様はですね、神としてではなくて人として誘惑に遭われたんです。神であられるキリストはですね、誘惑に遭うことはないんですね。ヤコブ 1-13、 ちょっとこれも切れてますね、すいません。ヤコブ 1-13 にですね、誰でも誘惑に遭う場合、 この誘惑は神から来たものだと言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るような方ではなく、また自ら進んで人を誘惑することもなさらない。神は悪の誘惑に陥ることはないんです。ですからサタンはですね、陥ることがない人に対して誘惑することはしません。ですけれども、キリストはご自身の神性を放棄してですね、人として誘惑に遭うことは可能だったんです。理由がありますけれども、イエス様は私たちの模範としてですね、人としてその試練に遭わなければならなかったんですね。まず最初の聖句ですが、ヘブル書4章の15節、申し訳ありません、上の方が切れてしまっていますけれども、この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。ここには私たちと同じように試練に遭われた、我々と同じような立場、状況でなければ私たちの模範とは言えないんですね。もう一つ、ヘブル書2章の18節、主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある私たちを助けることができるのである。イエス様はですね、人と同じような立場で、つまりご自分の神性の力というのは、これはサタンをも任す力ですけれども、それを用いれば簡単にその誘惑を逃れることはできたはずですが、それをしてはいけなかったんですよね。これはなぜそういう試練に遭われたか、これ人のためです。私たちがどのようにしたら試練の時に罪や悪に勝利できるか、このことをですね、教えるために試練に遭われたわけです。そしてそこで用いた力というのは、私たちが用いることのできる力なのであります。キリストは人として誘惑に勝利なさり、私たちの模範となられた。故に私たちもキリストのように勝利することができるのです。これはローマ書8章の3節4節ですけれども、律法が肉により無力になっているためになし得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉について罪を罰せられたのである。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。パウロはこのローマ書でですね、パウロは何を言ってるんでしょうか、この場所でですね。つまりキリストは私たちが持っている同じ退化した肉体を持ちながら律法を成し遂げられたと言ってるんですね。キリストは私たちの模範であり、私たちはその模範に習わなければならないし、また習うことができるということをですね、ここで教えたいんです。さて、イエス様にはですね、不利な点があったでしょうか。非常に不利な点があったんですね。先ほどからも申し上げていますけれども、イエス様は私たちと同じように試練に遭われましたが、さらにもっと我々よりも不利な点があったんです。それはですね、サタンに試みられた時、彼は私たちが決して、試みられることのない方法で試みられました。つまり我々は人間ですので、 その人間として誘惑に遭いますけれども、イエス様も同じように人間として誘惑に遭いました。しかしイエス様は神でもあられましたので、ご自分の用いることのできる力というものをですね、使わずにいたわけですよね。いつでも使えるはずの力です。でもそれを使わずにいたわけです。ですからサタンはですね、イエス様に向かってご自身のこの物質的な、イエス・キリストご自身の物質的な、要求をですね、必要をですね、自分の本来持っている神聖の力を使って満たしなさいと言ってですね、誘惑してきたわけです。そしてそのことによってあなたが神の子であることを証明しなさいと、こう言ってきているわけですね。私もそして皆さんもですね、ここにある石をパンに変えて食べなさいというふうにですね、誘惑されることはないはずです。もともとできないんですから、言ったってしょうがない。でもイエス様は違ったんです。イエス様はそれが可能でした。できたんです。全ての石をパンに変えることができたんですよね。しかしそうはされなかった。そのされなかった、神聖の力を用いなかったのには2つの理由があります。一つはですね、もしその、石をパンに変えることをしたならば不信仰になったということですね。不信仰であったということです。何が不信仰だったかというと、イエス様がバプテスマをお受けになったとき、自ら上がられた後、声が天からありましたよね。何と言ってました？これは私の愛する子、私の心にかなうものであると言いましたね。そして父なる神様はですね、イエス様が神の子であることを、言葉を持ってですね、承認したわけです。しかしもしこの石を、イエス様が誘惑にあった時にこの石をパンに変えてしまっていたならば、それはですね、神の御心ではなかったので、この御心にかなうものではなくなってしまうんです。不信仰です。この言葉にイエス様は頼らずに、言われた通りにせずにですね、不信仰を表したことになるんですね。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。それはですね、石をパンに変えるのにご自身の神聖の力を用いなさいという誘惑でした。イエスにとってそれは容易なことでしたけれども、しかしそれはしてはいけないことだったんですね。もちろんこれが不信仰につながるからでした。神の御心はイエスが自分の力に頼らず、父なる神様の言われることに対して信仰を持つことでありました。誰でも同じです。神様は私たちが御言葉に信頼することを望んでおられます。もう一つの理由は、もし石をパンに変えることをしたならば、私たちの模範とはならなかった、なれなかったということです。この食欲を満たすためにですね、というこの人間的な欲求ですね、をご自身の神聖の力を用いて、やったということになりますと、それはですね、人間の力量、その力を超えた力を用いたことになりますので、人間には備わっていないものを用いたことになります。そうすればもはや私たちの適切な模範とは言えなくなってしまいます。結局私たちが用いることができないものを用いて勝利したのであれば、イエス様は私たちの模範にはなれないわけです。イエスの行われた全ての奇跡は身父の力によるもので、イエスが自分の神聖の力によるものでは、イエスご自身の神聖の力によるものではありませんでした。イエスは 神聖の力を放棄しておられました。用いなかったんですね。自らの思いのままにことを行って、ご自分の必要を満たすために神の力を用いるのはイエスのなすべきことではありませんでした。イエス様はですね、人としてこの人生を歩まれましたので、ただの人としてですね、他の誰か以上の技をするための力を持っていてはいけなかったんですね。これはちょっと何という言葉で説明したらいいか分かりませんが、何しろイエス様は人として歩まれて、それ以上の力を持っていたわけではありません。もちろん神ですから、使おうと思えば使う力はありました。でも使わなかったということですね。イエス様は言われました。エペソ4章の13節ですね。あ、これはちょっと違いますね。失礼しました。ヨハネ5章の30節です。私は自分からは何事もすることができない。ただ聞くままに裁くのである。そして私のこの裁きは正しい。それは私自身の考えでするのではなく、私を使わされた方の御旨を求めているからである。イエス様はですね、ここに書かれている聖句のように、イエス様は自分からは何事もすることができないということを宣言しておられました。ですから荒野における戦いにおいても、自分からは何事もされなかったんです。ここで言っていることが、結局今説明していた自分の神性という、本来持っておられる力を用いなかったということであります。自分からは何事もしなかった。そしてイエス様は、私自身の考えでするのではなく、私を使わされた方の御旨を求めていると宣言しました。その通りに、荒野では人間イエスはですね、食べたかったはずです。ですけれども、理由があって、訳があって、イエス様は自分の思い通りにするのではなくて、父なる神様が言われる通りに行動したのであります。私たちとイエス様と似たところ、ちょっとそれを見てみたいと思います。類似点、私たちと全く同じところ、これをちょっと見てみたいと思います。ある人がイエスのもとに来て言いました。良き師よ、聞いたことありますね。良き師よ、これもちょっと英文の近代訳の言葉ですけれども、それに対してイエスは答えられました。なぜ私を良き師と呼ぶのか、良い方はただ一人だけであると答えたんですね。これはマタイによる福音書、19章17節です。まあ、この富める青年がそのように言ってきたわけですね。良き師よ、だけどもイエス様はそれに対してですね、なぜ私を良き師と呼ぶのかって、なんとなく不思議な感じがしませんか。イエス様は神の子であられて、純潔なお方でですね、全てを見通すことができ、何でもできたわけです。ですから良き師と呼ばれてもですね、ちっともおかしくなかったんですが、イエス様はここである意味否定してるわけですね。父なる神様だけだと言ってるんです。まあ、ここではイエス様はですね、人間という立場で物事を言われているわけです。神としての立場を置いているんですね、そのにね。人としてのイエス・キリストがここに表されています。なぜ私を良き師と呼ぶのか、良い方はただ一人だけである、天の父だけであるということを言ったのでした。道徳的な力を全く御父に依存しておられた人間として、イエス様は語っておられたのです。彼はこの点において他の人間と等しく、自分のうちには義は ありませんでした。彼は御父の力に全く依存しつつ、自らの命を維持し、聖霊に依存しつつ、完全な品性を保たれたのであります。イエス様は人として行動されていましたので、この点に関して私たちと全く変わらなかったと言ってるんです。道徳的な力、これも父なる神様からいただいてですね、清い人生を送られたんです。この力は私たちが受けることのできる力なんです。で、これを信じなければ私たちはクリスチャンとして日々の生活を歩むときに罪に勝利することができないはずです。逆にイエス様が勝利されたのであれば、我々も勝利することができるということをここで教えているわけです。この点に関して他の人間と等しかった。イエス様のうちには義はなかった。いやおかしいぞって言うかもしれませんが、人間イエスとしてものを言ってるんです。人間イエスとして 彼は全く道徳的力を父なる神様に依存していた、そういう生き方をしていたというんですね。そして聖霊に依存しつつ完全な品性を保たれた。常に人間として生き続け、人が所有することのできる人間性のレベルを保たれた。面白いですね。常にですね、人間としてこの地上におられる間ですよ、人間として生き続けたんです。神としてではない、人間として。そしてその人が所有することのできる人間性のレベル、まあ、ちょっと表現難しいのかもしれませんが、そういうレベルを保って生きられたそうです。面白いですね。全ての力は祈ることによって与えられた。イエス様はそうですね、朝早く森の中といいますか自然の中に出て行ってはですね、父なる神様に祈り求めていましたね。それは人々に与えるためでした。満たされて与えるためにですね、朝早くから神様と交わったんですね。あるところには、その父なる神様に祈りをなしてですね、それが充電されて満ちるまで祈られたと書いてありましたね。そうやって、いわゆるその完全な品性ね、罪を犯さなかったというわけです。まあ、ここで言うならば、私たちも求めるならば与えられるわけです。先ほど教科研究でもですね、祈りのことがテーマに挙げられてましたね。その中で、神の御心にかなうことは全て聞き入れられると書いてありましたね、聖句にね。つまりイエス様はですね、父の御心通りに歩んでいたので、力がですね与えられて、罪を犯すことなく生きることができたんです。私たちも同じその力に頼ってですね、生きようとすれば神様はその力を与えてくださるというのが聖書の教えです。最後にですね、もう一つ考えてみたいことがあります。イエス様と私たちと違っていたところ、相違点、このことをちょっと考えてみたいんです。イエス様は聖霊に満たされてお生まれになりましたよね。私たちは聖霊に満たされてではなくて、善の欠けた、まあ、罪人としてですね、生まれてくるわけです。私たちは、そこには大きな違いがありますよね。ならばですよ、イエス様は有利な点があったということになり、最初から不公平なのではないか、人間の模範とはならないのではないかというふうに思うことができます。イエス様が持っておられた有利な点というのは、聖霊に満たされていたということです。聖霊の完全な内住があったということです。これが我々と違う点ですよね。お生まれになった時にすでに完全な、いわゆる聖霊に満たされた状態ですね。 我々は生まれた時はそうじゃないですよね。どうですか、うん、今で現時点においても生まれた時も現時点においても聖霊に満たされているわけではありません。それを求めていますけれども、我々まだまだですね、利己心が強くてそこまで信仰が強くないんでしょうか。まだそこまでの経験を持つに至ってないんです。でもイエス様は違ったんです。満たされている、全く違うでしょ。だったら模範にならないんじゃないでしょうか。でもこれは事実、違うんです。一つのお話ではですけれども、こういうことが本に書いてありました。高い棚の上にですね、クッキーが入った瓶が置かれていたそうです。まあそういったものをちょっと想像していただいて、そうするとですね、それを取るためにはあるものが必要ですね。まあ足場となる、まあ椅子のようなもの、まあ椅子があったとしましょう。椅子をですね持って行って、その上に立てば瓶に手が届いてクッキーが食べられるということになります。そしてその椅子に立てば誰でもこのクッキーを取って食べられるんですね。でももし椅子が誰か一人だけに与えられて、もう一人は瓶に手が届かない、届く術がないとしたならばどうでしょうか。これは明らかに不公平ですよね。一人は椅子が与えられてるから瓶に届いてですね、クッキー食べることができる。もう一人は与えられないもんです、与えられないので、いつまで経っても届かなくて食べることができない。全くの不公平ですよね。しかしですね、もし一人が、椅子を使っていて、もう一人は自分の順番を待っているとしたらどうでしょう。それは不公平ですか。不公平にはなりませんね。順番待ちですから、次回ってくるわけです、自分の番が。そうすればその椅子に立ってですね、クッキーに手を伸ばして食べることできるんですね。ということはこれは不公平にはなりません。順番ですから、私の番、私にも機会が与えられている、これは不公平ではないわけですね。さてこのことをですね、ちょっと解釈してみましょう。こういうふうに書いてあったんです。椅子はですね、私たちの命に宿る神の力、すなわち聖霊の内住と言いましょうか、聖霊の満たしですね。聖霊です。この椅子は聖霊なんですね。そしてクッキーは心、すなわち人の精神、あるいは完成された精神と言いましょうか、完全になることと言いましょうか、人の精神の完成ですね。これが、クッキーだそうです。椅子は神の力である聖霊、神の力、聖霊、そしてクッキーは、人の精神、完成された精神ですから、最初の条件下ですと一人の人はそれが得られるんですけども、他の人は得られない。しかしもし順番待ちで誰かが先にそういう経験をして、後にその椅子を使って精神の完成ですね、品性の完成を経験できるとしたら、これ不公平ですか。もはや不公平ではないんですね。実はこれがイエス様と私たちとの関係です。イエス様が聖霊によって身ごもって、聖霊の内住によって、そして日々聖霊によってですね、歩んで完全な品性、生涯を送られたのはですね、私たちもこの同じ聖霊の力を受けるならば、同じように聖なるものとなることができるということを教えるためだったんです。ですから最初にイエス様は完成された状態をから始まってるんです。それを維持するだけでした。でも我々は生まれた時から罪人ですから、しかも聖霊に満たされてませんので、もうかけ離れてますね。だから、いやとんでもないとなりますが、実は求めれば与えられる。我々がそれを信仰、真面目にですよ、信仰を持って求めるならば、 与えられることになっているんです。これを信じられないから不公平だという声が出てくるんですね。これは問題は我々の側に、我々が不信仰だからこの力が与えられない、変わらない、人が変わらない、それがそこに理由があるわけです。ですからそうであればイエス様は聖霊によって生まれて我々とかけ離れた状態でお生まれになって生涯を通して罪を犯さなかったんだけれども、私たちも同じようにその同じ力を受けて、敵と戦うことができるとするならば、これは不公平ではないんです。同じ経験ができるように道備えをしてくださっただけです。このようになれますよということをですね、デモンストレーション、前もって教えてくれたんです。そのように理解すると、これは大いなる福音なんですね。このイエス様と私たちの違いというのはですね、違いはありますが、これこそ、大きな我々にとっての武器になるんです。我々が神の力を、神聖の力ですね、神の力を受けるときに、それがサタンとの戦いにおいての武器になるわけです。ここに出てますが、大丈夫ですね。キリストの実物教訓294ページですけれども、このように書かれています。サタンは人間が神の戒めに従うことは不可能であると主張した。事実、自分の力では私たちは戒めに従うことは不可能である。しかしキリストは人間の形を取ってこられて、人生に神聖が結合するとき、人は神の戒めのあらゆる点に従いうることを、その完全な従順によって立証なさった。彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。ヨハネ 1-12。 この力は人間には備わっていない。それは神の力である。魂はキリストを受け入れるとき、キリストのような生活を送る力を受ける。実は誘惑に勝利する力は人間にはないんですね。ですけれども、私たちがそれを与えてくださるという約束を信じて祈り求めるときに、それが与えられるというのが聖書の教えです。彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。ヨハネ 1-12 ね。ミニストリーオフヒーリング156ページ。救い主は自ら人間の弱さを受け、罪のない生涯を送られたが、それは人生の弱さのために勝利することができないと人間が恐れるようなことがないためであった。キリストは私たちが神の性質に預かるものとなるために地上においでになった。そして人生が神性と結合するとき、罪を犯さないということをその生涯は物語っている。お分かりでしょうか。これはイエス様はですね、デモンストレーションしてるんですね。私たちがもし聖霊と一つになる、神と一つになるならば、表現、いろんな表現があるでしょうけれども、聖霊に満たされるならば、私たちもイエス様のように罪に勝利することができるということなんですね。聖霊なしにイエスの勝利はありえなかった。誰でも同じことである。キリストが御父の神聖に預かったように、私たちもキリストの神聖に預かることによってのみ勝利が可能となる。神に預か、神聖に預かる、これこそ神が私たちにお与えになった御約束である。ちょっと聖句を、入れ損なったんですが、ペテロ第二の手紙一章の四節、ペテロ第二の手紙一章の四節、ここに神の性質に預かるものとなるためであるという言葉が出てきます。私たちはですね、神の性質に預かるものになれるんですね。 各時代の希望上巻135ページ。イエスの中にはサタンの詭弁に応ずるものは何もなかった。イエスは罪に同意されなかった。一つの思いにおいてさえ彼は試みに負けたまわなかった。我々もそうなれるのである。キリストの人生は神聖と結合していた。イエスは聖霊の内住によって戦いに備えられた。しかもイエスは我々を神のご性質に預かるものとするためにおいでになったのである。我々が信仰によってキリストとつながっている限り、罪は我らの上に剣を取ることはできない。先ほどちょっと入れ損なった文章ですが、キリストの実物教訓128ページ129ページ、キリストの生涯は人間がもし神の性質を持つならば一体何ができるかを示した。キリストが神からお受けになったものは皆私たちも持つことができるものである。だから求めて受けることにしよう。神の約束なさったことが全部与えられるように求めなさい。神の性質に預かる、これはなんと驚くべきことでしょうか。我々はもうあまりにも罪に染まってしまっていますので、神の聖なることも、そして偉大なることもですね、よくわからないわけです。ですけども、そういうものがですね、神の性質に預かるものとなれるというわけですね。驚くべきことです。神はそのことを約束しておられます。先ほどね見ました、神人は神の性質に預かるものとなれるということですね。このことを聖書は言っているわけです。先ほども言いました、その神の性質に預かるということ、このことがですね、そしてこの言葉を変えるならば、聖霊に満たされる、聖霊の内住ですよね、神聖に預かると言ってもいいんでしょうか。このことが私たちのですね、最大の武器になるんですね。神とつながること、確か先週は、神様とつながることですね、このそのことを礼拝で学んだと思いますが、私たちが神と神聖と人生が結合するということですね。これは日々の生活においてもそうですけれども、最終的に裁きの時にですね、私たちはこの時に完全に十分にっていうんでしょうか、よくね金城先生に言われてますけど、日々の生活において罪に勝利する経験というのが必要ですが、最終的に完全に十分にその聖霊に満たされることによってですね、罪を犯す性質が除かれるというわけです。その経験、神と人とが一つになるという経験、私たちが神の民になるという経験、これこそがですね、私たちの最大の望みであり、そして神様とつながること、神の神聖の力に預かるということ、これが私たちのサタンに対する最大の武器であるということ、そのことをですね、覚えて神様に感謝したいと思います。それでは、賛美歌を歌いたいと思いますが、終わりの賛美歌164番です。終わりの賛美歌164番です。どうぞお立ちください。 天におられます父なる神様、あなたは私たちに大いなる特権を与えてくださって、神の聖なる性質を継ぐものとなることを許してくださっていますことを感謝いたします。神のことを呼ぶことを許してくださり、本当にそういう特権を与えてくださったことを感謝いたします。願わくば私たちがそれを心から願い求めて、そしてイエス様が地上生活において人として歩まれ、そして神の力に頼って勝利していったように、罪に勝利していったように、私たちも同じ力を受けて勝利し、そして最後のあなたの大いなる祝福、最後の贖いにおいて全く清められることができますように、どうぞ助けてください。ここに集まっておられる一人一人を祝福してくださり、どうぞ聖霊の豊かな交わりがありますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。